ようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ちょっとコマーシャルの間に香菜さんから褒めていただき、梨の匂いが漂ってた。
いや、素敵ですね。そういうね、こう香り匂いの記憶っていい話ですよね。
それだけ貧しかったんだよ俺が。
え、
俺匂いはものすごい敏感だもんそっちの方の匂いだよ、
はい、
食い物の匂いだよ、
はい、
あの運動会のテントの下に漂う匂いで、栗の匂いとか知らないだろう。
わかんない。
ええー、とこの子が栗持ってくるんだよ、湯がいた栗をそれが羨ましくてさ、こっちは同じ似た匂いで芋があるんだけど、あのさつまいもの匂いしか知らないんだけど、やっぱり上行ってるんだよな。うん、ごめんなさい、話が逸れてしまいました、はいはい。誰にとっても少年時代は懐かしいもんでありますが、10代後半の年齢で源氏物語を読み、英訳ながら感動したドナルド・キーン少年、
はい。
この少年の不思議なところは本当不思議ですね、この人。なんと、どうせだったら原文で読みたい。めっちゃ頭いい。英訳ではなくて日本語で源氏物語が読めたら、もっと深く物語の世界の中に自分は身を沈めることができるんじゃないか、
はい、
ところがこの時代、1900年代真ん中ぐらいでありますけどもね、その時代、日本っていう国を知ってる、日本語を知ってる、できるっていう人が1億で10人ぐらいしかいなかったんじゃないか、
はい、
で、このドナルド・キーンはその日本の源氏物語に惹かれて、日本の小学校の教科書を手に入れて、うん、また日系人の先生を探して教科書を勉強し始めるの、
はい、
その教科書が咲いた咲いた桜が咲いたっていうやつから始まるというね、それで日本語がだんだん面白くなってきた頃に、運命ですね、18になったばっかりかな、ドナルド・キーンさん、1941年12月の7日コロンビア大学に通っていた彼の耳に聞こえてきたのは、パールハーバー奇襲されたという日米開戦のニュースだった、
はい、
キーンさんはこの不幸に対して何を思ったかというと、チャンスだ、
はい、
それがアメリカの青年に対して日本語を勉強して敵国日本の情報を知るための諜報活動、日本語を訳せる兵士になってくれないか、海軍の方に入ってくれという日本語諜報活動のための兵士になる、なれという募集を見つけるんです。この人は渡りに船だと思ってアメリカ海軍日本語学校に入学するんです。で、コロンビア大学でも抜群の成績なんで、アメリカ海軍日本語学校キャリフォルニアバークレー校に入学合格するんです。ここで日本語を学ぶんですよ。
はい。
数奇な運命ですね。うん、1942年2月、19歳の時にニューヨークからサンフランシスコ、フリースコへ移動して、ここのバークレー校で日本語を学ぶ。クラスメートが30人いたんですって。
はい。
で、この30人で日本語を学ぶ。
はい。
教師は日系一世の方。
うん。
日本人の人。もちろん国籍はアメリカ人ですから、はい、アメリカなんですけど、能力別に分かれて一クラス6名、そしてイギリス人の先生から日本史を教わるという。教科書は長沼直江の標準日本語読本という、サラリーマンの会話などが盛り込まれている。
へー。
ところがこれがすごいんですね。日本語やっぱり学ぶとなると大変だね。一番やっぱりキーンさんがしんどかったのは漢字の書き取りなんだって。それも日本語を教えてくれる先生たちは略字とか簡単字を教えてくれない。台湾、憂鬱、全部旧字体。
のわ。
もうそれは本当に辛かったらしいんだけど、やるんだね。キーンさんはそれでも面白かったというね、
はい、
画数の多い漢字を書くのは、月曜から土曜まで毎日4時間、 って2時間は長文読解、1時間会話、1時間が書き取り、文字はひらがな、カタカナ、漢字、口語体、文語体、行書、楷書。
すごい。
会話は荒瀬先生という方がいらっしゃって、標準語では済まない。方言を教える。
うわぁ。
キーンさんはそれが面白いんだって。
へ
ぇ、日本っていう国は、地方都市に行って、と、言葉が変わるんだって。うん、わあ、私が客を消しもうたとかね。福岡県内だけでも、5つか6つありますから。
あ、そんな。
それを荒瀬先生が、ざっくりではありますが、方言まで教えたっていう。
日本人だって方言わかんないですからね。
それがね、6名の優秀なキーンさんたちのクラスメートは、無我夢中で勉強した。しかもね、この方言を勉強したことが他の通訳官と決定的に分けていくんだって。さあ、日本語修行中であります。まだ実践の舞台には立っておりませんが、やっと二十歳になったばっかりのドナルド・キーンさん、その後の人生は。この続きまた明日のまな板の上で。